国分寺生活者ネットワーク、秋元飛鳥。公害、市民の理解を進める周知啓発を。公害の公は香り、害は被害の害。公害。秋元、柔軟剤や消臭剤等の人工香料による化学物質過敏症。公害は新たな健康被害として社会的な課題となってきた。他人の香りで被害を受ける点で、受動喫煙と同様だが、公害の認識はまだ浅く、実態を知られていない。外出時や来客等の公害に苦しむ市民の声も聞いている。都や他市のように、市でもポスターやホームページ等で理解・配慮の周知・啓発を求める。答え、環境部と消費者センター担当とで調整し、研究を進める。消費者啓発の観点で、周囲への配慮等を含め、適切な情報提供を考える。秋元、健康増進計画、実施計画に掲げた情報取得の環境づくりとして、健康推進課での啓発も必要。大人より化学物質の影響を受けやすい子どもへの対策として、学校等での周知も重要。答え、研究に努め、町内連携を図り、対応を考える。市の取り組み方針決定後は、学校への周知啓発も可能。秋元、町内連携で啓発を進めるべきだ。市民活動センター。秋元、ここ分寺に新たな市民活動センターが整備される。地域活性化や市民活動の核機能として期待も大きい。市民利用者の意見を反映した施設整備を進め、この機会に共同事業の強化に取り組むべき。答え、団体への細やかな支援を行う。秋元、地域の担い手不足が言われる。地域課題の解決には、共同事業の団体等担い手の育成も必要だ。市民活動や共同事業を見据え、市民交流を促す仕掛け作りを求める。答え、場を生かし、新たな市民も呼び込み、交流を促進させたい。都市農業。秋元、都市農業円滑化法と特定生産緑地制度は、共に生産緑地ベースの都市農業のあり方に大きく関わる制度だ。農地保全に向け、町内連携で農業者に寄り添った対応を。答え、情報共有連携を図る。秋元、農地保全や地産地消の良さが市民に広がり、安心安全な地場野菜を進んで買うことで、環境や人に優しい環境保全型農業も進むと考える。都市農業の価値を農業者も消費者も共有できる取り組みを求める。答え、エコ農産物認定制度等、継続して取り組む。
無会派無所属甲斐義人、新庁舎建設場所住民投票を行うべきだ。甲斐、スケジュールにあるよう3月に基本構想の案が取れ、基本構想として決定されたら市の方針が決まるとは、庁舎の位置が決まることか。行革担当部長、予定より前倒して2月半ばに構想を決定しますと市の考え方がはっきりしますので、行政サイドとしての考え方を示したい。甲斐、だからそれは市長が町議で庁舎の所在地を戸倉か泉町に決定するのか。行革担当部長、構想ができて判断基準ができますので判断し表明すると。ただ構想決定イコールすぐ市長が表明するとは答弁していない。甲斐、10月27日の公共施設委員会にても構想が前倒し決定され、場所が決定表明されるとの説明はない。 3、4ヶ月後の重大な決定なのに、行革担当部長、委員会説明はしていない、庁内最終的な判断のタイミングを調整している。会、拙速な進め方だ。構想をもとにあらゆる市民参加で、カンカンガクガクの議論で、メリット、デメリット比べて合意を図るべきだ。世田谷区では進め方から場所も、ゼロベースから市民を交え、10年近くの歳月をかけてまとめている。国分寺市役所行政には響かないだろうが、それなら自治基本条例11条の住民投票を行え。行革担当部長、自治法4条、議会の3分の2の議決を十分に重く考え、位置を移転する場合においては、こちらの方で結論をいただきたい。3月の第1回定例会に上程するとは、現在はっきり決まっているわけではない。庁内調整中です。会、市民にどの場所か何人の声を聞いたのか。行革担当部長、100人強です。会、少なすぎ。コンサルの構想案に市民参加必要。自治基本条例に従い、住民投票をするべき。副市長、市民に構想を配り、パブリックコメントを受け、私どもだけでは判断できない。議員提案の住民投票も考えなければならないかもだ。他に、高齢者福祉、24時間巡回介護や、一種住専の最低敷地限度を質疑しました。国分寺政策市民フォーラム、及川妙子。教室不足、待機児童、中学校の服装規定など。1. 4章の教室不足について。1. 図書室がビオトープに移るが、広さはどうなるのか。答え。普通教室2プラス廊下。現在 148.5 平方メートル。から143平方メートルになる。今ある本はすべては写せない。2. 後期の関係で平成32年の1学期は図書室がなくなるがどうするのか。答え。どこかに本を仮移転させて、図書の時間はそこから本を普通教室に持ってくることになるかもしれない。3. 去年の9月にパソコン教室がなくなってから、5、6年生はパソコンの授業が一切ないと聞いているが、どうなっているのか。答え、パソコンの利用が可能な環境なので、使うように話はする。4、保護者会で図書室とパソコンの授業の件について、よく説明し、意見も聞いていただきたい。2、待機児童について、1、小平の認定こども園を視察した。3歳からの連携園になるので、検討してはいかがか。答え、現在予定はない。幼稚園の活用が重要だ。2、待機児童のうち育休中102名の分析はしたか。答え、来年度の申し込みについて聞き取りする。3、市外の保育園に預けていても市内に入りたい人もいるので、寄り添って相談に乗ってほしい。4、子ども子育て会議は今年3回あったが、1回しか司法に載っていない、すべて載せてほしい。3、中学校の服装規定について、生徒や保護者の意見を聞いてほしい。答え、どんな意見でもしっかり受け止めるのが基本姿勢だ。4、一般廃棄物処理基本計画案について、10年間の計画は長すぎる。ゴミの減量は重要だが、今問題になっているプラスチックゴミの減量などにシフトしてはいかがか。5、庁舎建設について、基本構想のまとめと今後の進め方で、泉町という地が有力であると書いてあるのは問題ではないか。答え、表現については再考する。 現庁舎での建て替えで100から111億、泉町都有地で138億円かかる。補助金の活用をお願いする。向井派、日本共産党国分寺市議団中山豪、認可保育所公立学童保育所の増設を、認可保育所の待機児童ゼロを目指して、10月1日時点での待機児童数は速報値で305名、4月時点は202名、昨年10月の待機児童は151名、第1次時点での申し込み数は昨年より103名の増加。問い、来年4月に向けて今年度は339名の定員を増やしたが、待機児童数は今年と同程度になってしまうのでは。答え、一気に減るとは考えづらい。待機児童解消のためには認可保育所を増設するペースを上げる必要がある。学童保育所の早急な増設を。現状、民間学童を増設した学校区でも学童保育所の共愛状況が解消していない。小学校6年生までの受け入れのめども立っていない。問い、民間学童の誘致を基本としてきた結果が現在の状況になってしまっている。民間だけでなく公立も含めて増設するべき。答え、今後も民間学童の整備を進めていきたい。民間任せでなく市として責任を持って増設に取り組むべき。学校周辺の空き家などの活用も含めて公立学童の増設の検討を。小中学校体育館にエアコンを。学校体育館へのエアコン設置について、熱中症対策や避難所としての機能強化の面から必要性は感じていると答弁があった。問い、東京都の補助は2021年までの時限措置、必要性を感じるならその間に設置を。答え、設置するか否かも含めて検討する。国や都に補助期間の延長などを求めながら設置に向けた検討を。一部取得した戸倉公園用地の早期開放を。東京都の担当課長は、取得した土地が一部であっても公園の事業認可をしている。都に確認の上早急な整備を求める。他に、性的マイノリティの差別解消、同性パートナーシップ制度創設を求めた。